ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。イギリスの何千人もの看護師が12月15日から20日にかけてストライクを計画しています。看護師たちは英国の他の多くの産業労働者に加わり、賃金の引き上げを要求します。スコットランドを除くイングランド、ウェールズ、ノースアイランドの地域を含む英国全土の従業員は、ロイヤルコレッジオフナーシング RCN 看護師組合から政府が 5% の賃金の要求を拒否したという説明の発表を受けてストライクを計画しています。 RCN 事務局長のペット・カレンは、看護スタッフは見下されている感じ、低賃金にうんざりし、不安定な人員配置にうんざりしています。カレンは、看護職員がストライクを計画していると看護師組合が最初に発表して以来、政府はこの2週間で彼らの交渉フォームを拒否したと述べました。それでは次のニュースです。マレーシアのアンワール・イブラヒム首相は、政府の優先事項について説明しました。アンワールが強調した優先事項のいくつかは、マレーシアの経済回復、コロナウイルスパンデミックによる高い生活費の克服、予測のコンセンスでした。アンワール・イブラヒムは、2020年11月25日金曜日に、マレーシアの大首相に就任しました。記者会見で、アンワール・イブラヒム氏は、マレーシア首相としての優先事項と目標を解説しました。彼は、首相としての共有を受け取れないことを認めるまで、コロナパンデミック後のマレーシア経済の回復、国民統一という名前の新政府の形成の優先事項について話し合いました。それでは、次のニュースです。木曜日の現地時間、ジェダの沿岸都市を含むサウジアラビア西部を大雨が襲ったとき、少なくとも2人が死亡しました。大雨により、フライトの運休や学校の休校も容疑なくされました。メカ地方政府は、これまでに2人の死亡が記録されていると述べ、必要がない限り外出しないように全員に要請しました。それでは次のニュースです。アルジェザイルの裁判所は、昨年8月に森林火災を起こしたとして不当に告発された男性を殺害したとして49人に死刑判決を言い渡しました。ジャメル・ベン・エスマイル38歳がティジ・オーゾー地域の警察署に実習した後、何人かの人々が彼を殴り殺しました。彼は北アフリカの国全体で少なくとも90人を殺した放火の疑いがあると聞いた後、警察署に行きました。後に、ベン・エスマイルがボランティアとしてヒートの戦いを支援するために、その地域に向かっていることは分かりました。 それでは次のニュースです。教育文化研究技術省の大井賀音楽メディア担当ダイレクターであるアハマッド・マヘンドラ氏は、インドネシア政府は若いインドネシアの映画制作者と映画部門の多くの外国人投資家を結びつけることに非常に自信を持っていると述べました。彼はジャカルタでのプロジェクトマーケットインドネシアフィルム2022の立ち上げに出席した後、これを伝えました。プロジェクトマーケットインドネシアフィルム2022は11月25日金曜日に行われました。このプロジェクトマーケットインドネシアフィルム2022はインドネシアのフィルム2022プログラムの一部です。この活動は多くの最高の映画シナリオプロジェクター国内外からの多数の投資家を結びつけます。アハマッド・マヘンドラ氏によると、インドネシア映画2022年の存在により、インドネシアには投資家に提供される1年間の選考プロセスを経た最高の映画脚本が数多くあります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバリのバドゥンから来ました。11月23日水曜日にバリ島のバンドゥンク文化局は G20 のスムーズな実装への感謝の表現として、バドゥンのペミンゲ村にマパカロムという儀式を開催しました。バドゥンク地域秘書イワヤン・アディ・アナワは、この出来事は神への感謝の表現だと説明しました。この活動は バリが発生する経済状況を生き残ることができる地域になるように祈るために行われました。次のお便りは東ジャワのトゥルンアグンから来ました。東ジャワのトゥルンアグン市にとここに来たスイスのミス・スイス3人は11月23日水曜日、トゥルンアグン市の路上でバティックファッションショーのパレードを盛り上げました。協同組合中小零細企業務所の責任者スラマ・スナルトは、トゥルンアグンインターナショナルバティックカーニバルはトゥルンアグンの典型的なバティックを持ち上げることを目的としているため、後で国際的に行くことができると述べました。バティックファッションショーはトゥルンアグン市のゼロポイントで開催されます。政府、学校、個人、モデリングクラブを代表する約140人の参加者が、それぞれが印象的なアクセサリーを備えたバティックの服を展示しているため、多くの住民の注目を集めました。このイベントはトゥルンアグンの817周年の枠組みで開催されました。最後のお便りは西スマトラのブティッティンギから来ました。西スマトラのブティッティンギ市政府は第58回国民保健の日、すなわち墓園の記念に引き渡されたインドネシアの5つの省から持続可能なコミュニティベースの衛生環境健康省 STBM を受賞しました。ブキティンギ地域秘書マティアス・ワント氏によると、ブキティンギ政府は毎年環境保健およびコミュニティプログラムの実施の成功を刺激する努力を支援し続けていると述べました。ブキティンギは衛生ニーズ、すなわち供給の創造を待たすための持続可能な STBM カテゴリーを獲得し、この持続可能な STBM 賞を受賞した西スマトラで唯一の地域になりました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便り終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は11月26日の出来事をお伝えします。最初は1990年11月26日、30年以上の権力を握った後、リー・クアンユーはゴ・チョクトンに置き換えられました。リー・クアンユーは1959年から1990年までシンガポールの首相でした。1954年、リー・クアンユーはイギリスの教育を受けたグループと共に、イギリスの植民地主義が終わるように、周辺シンガポール政府の設立を奨励するために人民行動党を結成しました。5年後1959年にリーはシンガポールの最初の首相に選出されました。1990年11月26日リー・クアンユーはゴ・チョクトンに置き換えられました。ゴ・チョクトンの政府の間、リー・クアンユーは上級大臣を務めました。次は2011年11月26日、東カリマンタのクタイカルタナガラ橋が崩壊しました。クタイカルタナガラ橋はマハカム川を渡る橋で、インドネシアで最も長いストリート橋です。橋の全長は710メートルに達し、自由スパンまたはパプアが270メートルに達することなく、垂れ下がっているエリアがあります。この橋はサマリンダ市に通じるタンガロン市とタンガロンサブランチークの間をつなぐ集団です。この橋の建設は 1995年に始まり、2001年に完成しました。2011年11月に16日、五体型ながら橋が崩壊しました。橋の道にある数十台の車両がマーカム川に落ち、21人が死亡し、数十人の負傷者がいました。最後は2004年11月26日、ナビレ地震が起こりました。2004年のナビレ地震は、2004年11月26日にパプアでナビレを揺らした7.2リッタースケールの地震でした。この災害は2004年にナビレを招いた2番目の地震でした。以前はナビレは2月に同じことを経験していました。32人以上が死亡し、213人が負傷し、そして少なくとも178人の住民が火災を起こし、地震により150の他の家が崩壊したと報告されました。また、この地震により、電気と電話関係全体が遮断されたため、都市全体が麻痺しました。ナビレ空港と海のドックも放送しています。リスナー皆さん、これで歴史を終わります。
Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdua dan pagi menjelang melahirkan mentari pagi dan sudahi semua prasangka dunia berputarlah saja rekam peristiwa yang takkan terulangi lagi dan sudahi malam yang duka dunia kau kan baik saja hujan akan tiba melahirkan pelangi belajar memahami masa depan takkah yang disimpan akan tenang melahirkankan semua nada indah mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Sudah lupakan semua deritaDoa semesta menjaga Luka akan hilang Perlahan terobati Belajar memahami masa depan Takkah yang disimpan akan tenangLahirkan semua nada indah Mencoba menjadi bahagiamu sendiri
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。2022年の第3四半期に続く、インドネシアの経済成長の前向きな傾向は、COVID-19 パンデミック以降、国家経済の生産性が向上したことを示しています。この経済成長を支える要因の一つは、インドネシアのハラール産業地域の開発です。これは、上流から下流まで適切なハラールエコシステムを作成することによって促進され続けています。ジョコ・ウィドド大統領はまた、2024年にインドネシアをグローバルハラールハブにするための様々な取り組みを強化するよう命じました。2024年にインドネシアをグローバルハラールハブにするというビジョンは、インドネシアのハラール産業地域の開発の加速をサポートする多くの政策に具現化されています。これまでに、バンテンのハラールモデルファレー、東ジャワのセフロックハラールインドストリアルパーク、リオショートのビンタンインティハラールハブなど、いくつかのハラール工業地域に EU 化イハ、すなわちハラール工業団地事業強化が付与されています。インドネシアは現在、State of the Global Islamic Economy、すなわち SGIE、レポートの The Global Islamic Economy Indicator で4位にランクされています。この地位は、食品部門、イスラム金融、医薬品と化粧品、ファッションなど、いくつかのハラール経済部門で上位10カ国にランキングするインドネシアの好業績によっても支えられています。これは、トルキアのイスタンブールで開催された The 9th OIC Halal Expo and World Halal Summit の開会式で、経済担当調整大臣アイランガハル担当によって伝えられました。The 9th OIC Halal Expo and World Halal Summit は、2022年11月24日から27日に、トルキアのイスタンブールで、イスラム協力機構 OIC と、イスラム諸国標準計量研究所 SMIC が主催する展示会です。アイランガ大臣は、2024年にグローバルハラルハブになるというインドネシアのビジョンを実現するために、インドネシアにおける中小企業と戦略的経済地域の役割は非常に重要であると述べました。インドネシアで増加するハラルライフスタイルは、国内レベルで良好な市場を生み出し、カペベペベやケクなどの戦略的経済地域でのビジネスの容易さと相まって、グローバル市場へのアクセスを容易にします。アイランガ大臣はまた、イスラム協力機構の加盟国、特にトルキア共和国との地域レベルでの協力の重要性を伝えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama kasihku. Katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakannya sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersama? I know what we're the future.
And it should be me and you like Cassie. I miss you so much, girl, I can't sleep. And if it's still want me, then tell me. Tell me how to make it come back.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今回は東ジャワ州のギリクタパン島をご紹介します。東ジャワのプロボリンゴにあるギリクタパン島はマドゥラ海峡の海域、プロボリンゴの北、正確には東ジャワのプロボリンゴ地区のスンブルアシヒ県にある小さな島です。ギリクタパン島はとてもチャーミングな魅力があり、素晴らしい水中の美しさで有名です。ギリクタパンの面積は約68ヘクタールです。ギリクタパン島に来る観光客は様々なアクティビティを楽しむことができ、例えば写真を撮るように観光客はビーチや海の美しい景色を背景に水遊びをしながら海岸線に沿って写真を撮ることができます。ギリクタパン島の水中風景もサンゴ礁、観光客に人気のニモフィッシュ、さまざまな手付かずの海洋生物そうで非常に美しいため、多くの観光客がシュノークリングツアーに来て水中パノラマの美しさを楽しんでいるのは当然のことです。ギリクタパン島では観光客は釣りやその他のさまざまなウォータースポーツを楽しむこともできます。またプロボリンゴのギリクタパン島は東ジャワで最高のサンセットスポットがある観光地の一つです。夕方になると特に太陽が西の地平線に沈み始めると、ギリクタパン島の景色はさらに美しくなります。海の色が黄金色に見える時です。このような光景が多くの観光客がこの場所を訪れる理由です。乾季はギリクタパン島の美しい夕日を楽しむのに最適な時期です。
午後6時から18時まで営業しているギルクタパン島に行くには、まずプロボリンゴのタンジュンタンバガバラ港に行き、船でギルクタパン島まで船で約30分かかります。ギルクタパン島への出発時間は午前6時から午前10時まで、ギルクタパン島からの帰着時間は午後1時から午後5時までです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, 'cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me, unlike nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Ocean, no tears. Yes, I got this. Ocean, no tears. I'll find my own bliss.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はアースフェスティバル2022年についてお伝えします。持続可能な観光の構築はインドネシア政府が整っている使命の一つです。このための キャンペーンとして観光創造経済省が行っていることの一つはアースフェスティバル2022年の開催です。アースフェスティバル2022年は2022年11月26日から27日にスナイアンパークジャカルタで開催される予定で、一般の人々に地球と環境の持続可能性に対する意識を高めるよう呼びかけます。アースフェスティバル2022年では、さまざまなスピーカーによるさまざまなトークショーや海の綺麗さと健康をテーマにしたアートインスタレーションであるアーサリウムが開催されます。ただの食べ物ではないフードフェスティバル、すなわちビーガンフードフェスティバルも開催されることもあります。ブリトゥンの副州知事でありアースフェスティバルインドネシア2022年のアドバイザーでもあるイシャ・メイロビー氏は仮想的に出席したと説明しました。イシャ・メイロビー氏によるとアースフェスティバルの活動は包括的で持続可能な開発と環境への移行を盛り込んだ昨日の実践に宣言に沿ったものです。彼はさらにこのアースフェスティバルは非常に具体的な実施、実際の行動、コミットメント、一貫性、観光経済と創造的経済をより現実的な方法で刺激する方法であると説明しました。アースフェスティバル2022年は若い世代への教育の手段となります。地球を大切にする方法をまだ完全に理解していない若者が非常に多いからです。アースフェスティバルインドネシアが観光のテコになり、インドネシアの創造的な経済を刺激し、特に環境と文化の保護と維持の重要性に対する一般の意識を高めることが期待されています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は Queen Salman と 5in が歌う Tiba-tiba をご紹介します。 Tiba-tiba という曲は Queen Salman が作曲した曲で、彼女自身が歌っています。 Queen は2021年アミアワードのベスト女児ソロアーティスト部門を受賞しました。 Queen はこの曲を作るとき、突然やってきた子供の苛立ちに触発されました。眠りの中で彼女は要求不満を忘れさせてくれる親切な妖精に会うことを夢見ています。彼女が目を覚ますと、熱意と希望を持って新しい日を迎えることにワクワクしています。それでは皆さん、最後はクイーン、サルマンとファイブインが歌うティバティバを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kisah ini
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you. outside.